ます。給湯流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化、オフィス諸行無常、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。日本文化というと難しいと思う人も多いと思います。でも日本文化は何百年も前のバリバリのビジネスマンがめちゃくちゃドハマりしてたエンタメでもありました。なのでそういうものはサラリーマンにも刺さるものがあるということでトークをしていきます。改めまして、私、給湯流茶道の谷田半球と申します。給湯流茶道というのはオフィスの給湯室で抹茶を立てる団体です。信長や秀吉が戦争をしている場所に茶道具を持って行って抹茶を飲み、リフレッシュしていたということを知りまして始めました。まあ、普段私サラリーマンなんですけれども、戦いの場であるオフィスの給湯室で抹茶を飲むと信長や秀吉の茶道に近づけるかなと思って活動しています。はい。では今日も素敵なゲストがいらっしゃっています。改めて自己紹介をお願いします。
山本大作です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本さんは最近面白いサービスをローンチっていうんですかね、カッコつけるとローンチしたって
ローンチですかね。
はい。どんなことを今やってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、7月上旬に出したサービスなんですけど、バーチャルランチクラブというですね、いつか一緒に何かできるかもしれない人とオンラインで15分話してみようという、そんなサービスをやってます。
これが私も利用させていただいたんですけど、めっちゃ絶妙な上品な感じで最高なんですよ。
上品。確かにそのキーワードはいいですね、
うん、そうなんですよね。その、まあ、その恋愛系とか出会い系とは全然違いますし、超ビジネスライクなものでもなく、自分が今ねどんな仕事してるかとかをこう初対面の方にお話しして、じゃあこういうのはどうですかみたいな、異業種の方と雑談をする中でなんかね、お仕事が一緒にできるようになったりとか、まあ、この今大作さんと私がこのラジオをやってるのも、そのバーチャルランチクラブで知り合いになったことでやらせていただいてるので、まあ、そういう絶妙な上品な、上品を何度も言ってるんですけど初対面の方とお顔を一緒に出しながらお話するっていう感じですよね。
そうですね。
ここが面白いですよね。
まあ、ビデオオフにされてる方もいるんですけど、
ま
あ、
そうなんですか。
まあ、いらっしゃいますよ。
あ、まあ、そうか。なるほどね。まあ、そりゃそうだわ。
まあ、そこは自由ですね。でも、オンラインっていうのが一個ルールであって、あと、ルールとしては15分からですね。まあ、基本的には皆さん15分でやられることが多いですけど。
やっぱそうなんですね。
そうですね。で、
はいはいはいはい、はい。
時間決めて、まあ、15分、まあ、
確かに確かに
話しましょうみたいな感じで、やっぱりそこのなんかそこのルールっていうか、その場の雰囲気とか空気感はやっぱり運営が作らなきゃいけないので、
あ、まあ、でもすごい絶妙ないい空気が出てる。
そういう意味では そういうサービスデザインにしたかったっていう、
さすがだわ
っていうのはあります、はい、
なんか15分だったら初対面の方に自分のねその仕事の話だけをしてなんとなく終われるから、もし万が一なんかでもこれ以上話すことがないどうしようとかならないですもんね。15分だといい大人だったらみんなお話が楽しく絶妙にできる時間、
うん、そうですね。でやっぱりですよ、ね、リアルとオンラインの違いとして、うん、やっぱオンラインの方がちょっと集中し続けなきゃいけない感はあるんですよね、うんうん、会話の中で。
ああ、絶対その人のと顔、そうですね、
そうなんですよ、
付き合わせてますもんね。
なんか外部要因が少なすぎて、なんかこのここのコーヒー美味しいですねとか、あの人なんか変ですねとか、なんかそういう今日暑いですねとか、そういう会話がないんですよね今日。
あ、そうか、忘れてた、そうですね、
うん、なのでお互いのこの対話に集中するので、結構30分でも長く感じる方はいらっしゃると思うん でとりあえず15分っていう感じにしてますね。
あ、そういうことなんですね。なるほど、確かに居酒屋だったらね、なんか気まずくなったら焼き鳥もう一本兄ちゃんとか言えばいいけどその逃げ場はないみたいな。
そうそうそうそう
ちょっとトイレ行ってきますね、でも微妙みたいな、
はいはい、
あ、そうかそうか、それで15分っていうのを設計されてるんですね、うん、いや素晴らしいです。それは
ありがとうございます。
あれなんですよね、その大作さんはコロナになる前はすごい、まあ、リアルでそういう気軽に、まあ、異業種の方が集まるみたいなものもやってきたご経験を踏まえてローンチされたんです
そうですね、もともとこういうよくネットサービス業界だと C2C とかっていう、コンシューマートゥーコンシューマーっていう個人間サービスっていうんですかね、
はいはい、
メルカリとかもそうですよね、個人間取引とか。
確かにそうだわ、
はい、結構そういうのが最近多くて、
う
ん
う
んうん、そういう個人で、私の場合はその C2C マッチングサービスなんてことを言ったりしますけど、
そうかそうか。
個人と個人が出会う、それやリアルで出会ったりするのをずっとやってて、
で
やっぱり今そういうものとしてやっぱりオンラインで気軽に話せるのがこの中リモート時代、うんうん、まあコロナでこういう、うんうんうん、
いや本当に助かりました。もうね一言も何も喋らず在宅勤務して死にかけてた時に、
そうですよね、阪急さんのこのエネルギーをぶつける場所がやっぱり必要ですよね。
喋らないと急に体調悪くなるみたいな。
でもやっぱ話すことってとっても重要で、刺激がなんか自然と入ってくるというか、
確かに
元気になりますね。
そうですよね。なんかその、うん、医学系に詳しい理系の友達とかもなんかその医学的にも証明されたらしくって、うんまあ、人間の場合ホモサピエンスは声を出して誰かと喋らない、喋ると健康なんだけど、喋んなくなるとそのボケが始まるみたいな。
そうですね。いや絶対その人類の進化の歴史にこの会話っていうのはむちゃくちゃ影響してると思う。
ああそうかそうかそうか、それでのし上がってきたんですもんね、こんな弱いの
だと思いますよ。このコミュニケーション力こそがやっぱり源泉ですよね。
そうだ、だから逆そうだ、
生き抜いてきた。
そうですね、生き抜いてきた。だから逆に言えばなんか喋ることを前提に体が進化してきてるから、喋んなくなると死ぬってことが怖え。
退化しちゃうかもしれない。
そうですね、だから本当にありがたかったですね。本当に死にそうだったんですけど、本当ありがとうございます。はい、はい、という山本大作さんとともに今日もお話ししていきたいなと思ってます。でこのラジオぜひ出てくださいって言った時にいろいろおすすめの本を探してくださりまして、今日は大作さんからまた面白い本がご紹介いただけるということで、ね、なんてお名前の本でしたっけ。
ですね、世界天才機構という本で、
名前がすげえ、はい、
で前編の方でつんくさんの、うん、記事を紹介しましたけど、
はいはいはい、
まあ、その凡人が天才に勝つ方法。
ああそっかそっか。
今回やっぱりその阪急さんのトークの中で、うんうん、なんかテーマ決めたいなと思ってたんですよ。
なるほどなるほど。はい、
で前編もその凡人が天才に勝つ方法ということで、なんか天才っていうキーワードはいいなと思ったんですよね。はい、
ああやっぱみんな憧れるもんね。
そうですそうです。で、
はい、
で前編でもちょっと話しましたけど、天才って人間関係の中でしか生まれないっていう話もちょっとしたじゃないですか。
はい、名言きました。受け手がいないと見つからない。
そうそうそう、
天才は
で、そうだ、自分自身そういう人と人のつながりが生まれるサービスを作ってるので、
は
い、なんかそういう概念は好きなんですよ、はいはい、非常に。
ああなるほど、うん、一番ご興味のある分野である。
人との出会いが何か新しいものを生み出すんじゃないかっていうところの可能性にかけたサービスをやりたいんですよね。
なるほどね、うん、よく言いますもんね、なんかそのオンラインになっちゃって、はい、雑談がなくなったら逆に会社の生産性が落ちてるみたいなね、うん、問題になってましたもんね。
そうそう、だからそういうなんか人とのつながりの中で生まれるんじゃないかなと思ってて、
う
んうん、
で、
その天才っていうのはまあ、その前編はつんくさんがその手法盆栽を買うためのそのなんか考え方とかっていう話でしたけど、
本編は
なんかその天才が生まれる環境ってあるのかなみたいな話がちょっとしたくて、
気になります、お願いします。
そういう本があって、でまあ別にこれもともと読んだことがあるじゃなくて、今回合わせて買っただけなんですけどね。
なんとありがとうございます。じゃあ後です領収書
を。いやいや全然問題ないです。で私も全然そんなに全部読めてません、正直。
いやとんでもないです、そうなんですね、はい、そっか、天才ってテーマにしようって思ってくださったんですね。
そういうなんかテーマがあった方が面白いな、で個人的に興味があったんですよ、はい、そういう。
ああそうかそうかそうか。
でこの本は、まあ、まとめるとですね、なんか天才っていうのはそういう人とか時間がそういう絡み合ったタイミング、なんか特定の場所で絡み合って生まれるみたいな。
なるほど。
ちょっと時間っていうのは天才を生み出す上でむちゃくちゃ影響するんだよっていう話が基本的にされてて、
なるほどなるほど。
フィレンツェだったりアテネだったり、まあ、シリコンバレーだったり、そういういろんな場所でそういう事例があるよねっていうのを紹介されてる本です。
なるほど、うん、だこの本の中に出てくる天才はやっぱ都市シティに、まあ、いろんな人が割といっぱいいる中でみんな喋って天才になったみたいな感じの方が多いんですね。なるほど。
まあ私もそのまだ全部読めてないんですけど、そのアテネの話とかは結構面白くて、 ソクラテスとかですね、プラトンとか、まあそういう歴史上の人物いるじゃないですか。
はいはいはい。
アテネの長い歴史の中でも、実は、そういう人たちが生まれたのは、その中でも24年間に、
わあ、そうなんだ。
ぶわーっと生まれてるみたいな話があったりとか。
なるほど。その300年にポツポツとかじゃない
です
か。
そうです、そうです。
その一瞬の世代で、うん、うわ、マジか。そうなんですね。
そういう中で、やっぱり人が人を呼び寄せるというか、なんかやっぱそういうのあったみたいですね。
あの、ソクちゃんが面白いって言うから僕も来たよ、みたいな。
なんかシンポジウムとかっていうのも、その語源が、
この時代なんだ。
そうです。なんかそういうのを集めて、なんかセミナーみたいな、その後、
もうすでにセミナーやってた。
シンポジウムがあるから行こうとか。
ああ。だから
シンポジウムの始まりもこの時代に生まれてるし、
あと
広場でなんかアゴラってなんか言うじゃないですか。そのアゴラ的な場所で日々こう対話が行われてるみたいな。みんなでちょっとアゴラ行こうみたいな。誰かと話そうみたいな。
ああ、すごい。そうなんだ。ダメって
なんかそういう都市のルールが人を集めるようになってたみたいな。
すげえかっこいい。
だからそういう中でソクラテスっていう、そういうですね、もう対話の、
なるほど、
トーク無茶馬おじさんみたいな人が生まれ、
なるほどなるほど。まあ今イメージとしてもタモリとか三浦人とか、
もう演説むちゃくちゃうまくて全員を打ち負かすみたいな、でそれで嫌われすぎて処刑されるみたいなですね、元祖炎上みたいな人なんですけど。
なるほど。だからイエスとかも一緒ですよ ね、 すね、めちゃくちゃ、みんなは味ってうえーってなってて目つけられちゃうんだよね。そうそう、権力者。
やっぱこのソクラテスさんっていう人はもう見た目とかも全然かっこよくなくてイケてないけど、もう本当に言葉だけで勝負できてるとか。
確かに私ソクラテスさんの顔知らないわ。なんとなくギリシャ彫刻のイケメンかなと思ったら意外と
全然イケメンじゃなくてですね。
そうなんだ、安心した。
でこの人は前編のゼアミさんとは違ってですね、自分で書いたものは一切ないんですよね。
そうなんだ。
話した言葉を弟子が勝手に集めちゃった。だからトーク面白おじさんのもう
元祖です。でもそうだ、だからブッダもイエスもそうですよね。そうそう、トーク面白すぎて弟子が処刑された後、弟子が勝手に、
はい、で多分でソクラテスはその中でももう特化してて、残すことが良くないっていう思想の人なんですね。
かっこいい。そんな書くんじゃねえよ、息じゃねえな、文字にテープ起こすんなよみたいな。
そんな死んだ会話をするんじゃないと。
なんかソクラテスさん好きかも。
面白いですよ。
そんな人
だったんですね。だからこの人対話に人生かけてるから、文字ってそれに対して反論を受け付けられないじゃないですか。文字に対して、今だとメールとかツイッターがありますけど、
そうですね。
だからソクラテスはその場で自分が話したことに対して誰かが反論できる環境の言葉じゃないと生きてないと、
そん
な意味はないとしてる。だから本当の ガチの討論好きなんですよね。
なるほど、ディベート好きみたいな。その場で
いいかもしれない。
本当ラッパーっすね。なるほどね。
フリースタイルラッパーかもしれないです
けど。全然知らなかった。そんな熱い人なんですね。なんかもっとなんかすげえ石に文字彫ったりしてたのかと思ってました。
その言葉の言葉だみたいな感じの人で面白い人。
じゃあその場ではお前文字に起こすなよって怒ったけど、ソクラテスは死んだ後にしめしめって言って、
あの人
忘れないうちに
言葉残しとかなきゃみたいな、だからやっぱり相当すごい頭が良くて面白い。
絶対残したいと思うぐらいだよね、そのフォロワーさんが。
今の時代だったら超絶インフルエンサーになるんじゃないですかね。
そうですね、うん、それかなんか炎上しすぎて自殺とかわかんないけど、
すごい。だからそういう言葉の力、
そうか、インフルエンサーない、うん、なるほど、
持ってる。
まあ今だったらすげえ YouTuber、
可能性。
でも YouTuber だとあれか、コメントしか残さないもんね。
ライバーかもしれないですね。
そうかそうかそうかそうか、だからインスタライブとか、分からんけど、ライブが得意だったんだ。なるほどね。
こういうやっぱそういう人が集まる場所っていうのが結構重要みたいな。
なるほど。なんかその客も面白い人ばっかりで、わーわーわーわー、そのそれ違うと思うとか言ったりしてたんでしょうね。
そうそうそう、だからそんな面白い話
をしてもらって
もそのダヴィンチの話とかミケランジェロが、
お、
結構面白い。なんかダヴィンチは実はやっぱちょっといろんなものに手つけてるじゃないですか。
確かにマルチすぎるね。
それは実はもういろんなものをほっぽり出してるっていうことが実はあるらしくて、
ああ、まあ飽き性というかどんどん次々好きなものが出ちゃうんだ。
でそれに対してこうミケランジェロっていうのはもう結構完璧主義者というか、
うん、あ、そうなんだ、キャラ違うんすね。
でダヴィンチはかなりミケランジェロに対して嫉妬してたとかですね、はいはい、まあそうだったんじゃないかみたいな話とかが結構載ってて面白いんですよ。
すごいっすね、うん、そのフィレンツェの道端で喧嘩してたと、ね、
ダヴィンチとミケランジェロが20歳したらしいんですね、ダヴィンチの。
あ、そうなの、それなのに。
だからやっぱミケランジェロは超絶やっぱ天才で、やっぱ
あ
びっくりしちゃったんでしょうね、すごいもの作ったと。
なるほどなるほど、それでダヴィンチはそんな若い子にめっちゃ喧嘩売ってたみたいな。
でダヴィンチさんちょっとダサいっすよみたいなこと言われたみたいな。
あーちょっと生意気だったのか。ありえるね。あるある。
ミケランジェロはやっぱ認めざるを得ないものがあったんでしょうね。
あー、うん、クソっつってダヴィンチおじさんもちょっともうムカついたみたいな。あーそうなんだ。
前編の制約が天才って話で言うと、うんうん、ミケランジェロはダビデ像っていうすごい、
うん、
一番有名なですか、
うんうんうん、はいはい、ありますね。
誰かが捨てた石で作ったっていう話が、ね、うん、
かっこいい。そうなんだ、
誰かが捨てたものでも俺はすごいもの作ってやるぜみたいな、
うんうん、あーすごいですね、そのコンセプトがかっこいいですね。いや、
そうせざるを得ない環境だった可能性もありますけどね。
うんうん、あーなるほどね、貧乏でそんなパトロンももしかしたらそんないなくて、
そういうのもあったりしますけどね。
あ、それでガソリンにしてくっ そう俺がこのあの金持ちのスネ夫が捨てた石で掘ってあるぜみたいな。
そうそうそう。ダヴィンチもその、 あの前編にあったあれですね、本当のあの、うんうん、奥さんとの子供じゃないというか、
あ、そうだった、大変だったんだ、
はい、だから当時の公務員みたいな職業、うんうん、公務員がちょっといい感じしちゃいましたけど、
うん、
まあメジャーな職業、慣れなくて自分で道を切りたくしかなかったみたい、
うん、あ、そうだったんだ。ダヴィンチさんなんかすげえ余裕こいてる人だと思ったら大変だったんですね。
ことだったりとか、うん、まあ、そんな事例がたくさんあって、面白い本でした。
はいはいはい、
うん、
でまあまあ、分かりやすいところでいくとスティーブ・ジョブズは、
あ、そうですね、
その、ま、住んでた街が良かった、
そうですね、やっぱ失敗が共有されてたっていうところがやっぱりそういうベイエリア、
もうみんなパイオニアばっかり、
ね、だからそこの失敗許容ができるってところはやっぱり、まあ、共通してるみたいですよね。
あ、そう、あ、そうなのか、う
ん、みんなが失敗してもそれをなんか受け入れる土壌があるっていうのは、そのアテネの時代とかそのフィレンツェで共通してるポイントらしいです、その寛容さというか、
まあ、挑戦するやつがかっこいいみたいな、むしろもう今の日本の真逆じゃないですか、うん、かっこいいやね、やっぱ日本はもう今ね、挑戦して失敗するとめっちゃ叩かれた。
あと、まあ本人のメンタルの強さもありますよね。失敗してもやり続けるみたいな。
あー、確かにジョブズメンタル強そうだもんな。うん、いつも思うんですけど、まあ、かっこいいけど、もしジョブズが自分 の、 あの職場の上司だったら絶対恨んでると思います。絶対最後の、じゃあこれでもう生産に入りますよって最後に持ってたやつをバーンって投げて、ゼロから作り直せとか言われて発狂するみたいな。やだそんな上司。
まあ僕もまあ本当自分の本当に小さな話ですけど、
まあ、いやいやいや、
最近のそのまあ皆さんに使ってもらえるようなサービスを作る前は割と個人で趣味で小さくサービスを作って、もう 何回も遅いし、
小さい人
に比べると、
いやいやいや、
小さい失敗を繰り返したっていうのはありますね。うん、
すげえ、まあ、その上にバーチャルランチクラブが今なあの上に乗ってらっしゃるってことですね。泣ける。
そうですね、その一連の中にあります。
あ、うん、なるほどね。
経験の中で言うとやっぱり見せるってところをどんどん意識し始めるというか、出してもなかなか使われないなっていう経験をしながら、どうやったらより人が受けるだろうみたいなところをやっぱ意識するようになってきたっていうのはありますね。
あ、なるほどね。なんか最初はやっぱ自分が欲しいものって言ってワイワイ、
きっかけはそこでいいんですけど、今もそれで自分が欲しいものっていうので作ってるんですけど、出す
時の
パッケージングというかサービスデザインを、
あ、そうかそうかそうか、
自分の周りの人に向けた、ただその本当のマスじゃなくて、自分の周り100人ぐらいに向けたメッセージで出すっていうところが、ちょうどいい尖りがある 新しいサービスになるなみたいな、そのバランスはなんか自分の中で取れるようにな
ってきて、やっぱりそのロゴの雰囲気とか、その名前自体、アプリの名前自体とかも大事ってことですか、最終的には。
一番重要かもしれないですね。
いや、バーチャルランチクラブ、なんか西海岸の風が吹いててかっこいいんですよ。
まあ、個人的にはなんかちょっとなんかそういうインディーバンドいそうだなみたいな感じ。
ああ、そうか、そうか、なるほどね。
ただ、長すぎるって言われてて、やっぱり、あ、ちょっと確かに追いにくいよねとは思ってるんですけど。
うん、サカナクションぐらい短くしろみたいな。
ユニークで短いのってやっぱキャッチーでいいですよね。
それはそれでありますね。
ただオフィシャルヒアリズム浸透したからなって、3ワードでも。
そうなんですよね、うん、今すごい日本こじらせてますよね。こじらせてというか、
サカナオールスターズ以来ぐらいじゃないですか。
確かに長い。なんかその
ライジナブラザーズバンドもありましたけどね。
確かに、そっか。もしか、ヒゲダンの子たちって知ってんのかな、ライジナブラザーズ。
どうでしょうね。
知らんのかな。でもコメコメクラブとか長いのありましたね。ね、
ありました、ありました。だけどやっぱりかなりオフィシャルヒゲダンディズムは相当長いですよね。確かに
長いし、キャッ
チーがキーワードじゃないんで、それぞれが。
サブカル感ね、うんうんうん、出してきてね、すごい。だからやっぱり揺り戻しですよね。ザードみたいなのが流行ったのから20年経って、うんうん、一旦なんか90年代のサブカル感を、まあ歴史として学んだんだろうね、ヒゲダの若い子と
かね。レッドホットチリペッパーズみたいなのもありますからね。
そうだよ。確かに。あ、でもレッチリって略せるもんね。バーチャルランチクラブは略す前は
VLC ですね。
あ、VLC の方、あ、そっちに、VLC 的な、そっちに流れるのか。
BTS と同じ感じかもしれないです。
あ、BTS、そうだそうだ。
BTS も BTS にした方がやっぱり浸透しましたもんね。うん、
確かに、うん。元の名前、防弾少年団、ね、なんとか少年団。それはやばいですね、うん、確かに。そっちより BTS って言ったら急におしゃれな感じになって。
前編の話でも、BTS もジャニーさんが作った流れから BTS になってるっていう。うんうんうん、
いや、まあ本当そうですよ。本当そうそうそう。
ボーイズグループの仕組みはやっぱりジャニーさん発祥って感じ。
いや、本当そうですね。そこはね、あのけんね、やっぱ K-POP の、なんだ、実力がある人を好きな人はジャニーズめちゃくちゃ叩く場合もあるんですけど、ジャニーオタから見るとやっぱそのコンサートの設計とか、めっちゃジャニーズがやっぱ基礎の基礎を作ってるっていう感じがするんですよね。で、
はい。
なんかそう、
グループ、歌って踊る。
大きい会場に何万人も入れても、一応どの席からも楽しめるようにって、うん、ステージがまず基本3つあるんです、メインステージ、センターステージ、バックステージ。でその間を、まあ、花道を走る場合もあるし、うん、大きいなんかトロッコみたいなのに乗って歌うとか、そういうのを最初にジャニーズも元ネタがあるっていうのを最近なんか知って、一番最初に球場、そのベースボールの球場 で、うん、で何万人も入れてやったのが西城秀樹らしくて、ジャニーさんはその西城秀樹からピンときたのかもしれないですけど、まあまあまあ、でもそこからちゃんとその形、うん、型を作ったのはジャニーさんなんで、うん、まあ、それがもう AKB とか、まあ、BTS とか、みんな本当 K-POP、 みんな TWICE とか、みんなそうですね、やってるので。そうなんですよ、なんかパイオニアはね潰れてって、うん、まあ、よくねありますけど、やっぱり3代目の将軍で花開くBTS はまさに、ね、あの徳川家光みたいな感じですよね。ジャニーさんは家康だか、かなんだかかんだかで、
でも BTS だけが特別かもしれないですよね。全員が全員やっぱりあそこまでいけるとは思えないので、
特別グループも、そうですね、うん、ここに来てタイミングとその才能がある子たちがバチコーンってぶつかって、うんうんうん、みたいなね。まあ、話がそれまくりますけど、まあ、山下達郎さんがなんかラジオでね、そのジャニーさんが実は1960年代に一回全米進出しようとして行った時期があった、その時のアメリカで撮った録音音源を見つけましたとか言って流した東京 FM で。でもね、この時はなんか不幸なことに、なんかお金だけジャニーさん払わされて、うん、なんか騙されたみたいで、半ばなんか曲ごとパクられて、それがなんかアメリカ人のグループで歌って全米ヒットしちゃったわって、なんかパ 隠られちゃって。で、山達がビシッて来たのが、これはですね、当時の人種差別が関係してます、キリって言ってて、私、全然知らなかったんですけど、じゃあ、あの山達に教わるまで。なんか、アメリカとかヨーロッパで、残念ながら、まあ、一番位が高いのは白人で、まあ、雑に言うと、で、次はやっぱアフリカ系の黒人の方で、アジア人って、その人種カーストで一番下なんですって。なんか切ない、ヨーロッパとアメリカでは知らなかった私、いや私ね全然気づいてなかったんですけど、そうだから1960年代の東アジア人とかマジバカにされてたから、その仲間騙されて売れもしなかったんだ、早すぎましたね、ジャニーさん号泣みたいな。でもそっからね、何十年経ってもう韓国の人がトップを取るわけ
よ、本当にすごいことですよね、
号泣。ゾゾとかジャニーさんが騙されて版権取られていろいろあって、うん、その時に版権取られてパクられた曲悔しくて今も日本語版でね、うん、高校生に歌わせたりしてるんですけど、ネバーマイラブって歌なんですけど、まあ、山田さんが教えてくれました、はいはいそんなね、だからジャニーさんは早く行き過ぎて、うん、痛い目にあってその今高校生がネバーマイラブ歌ってるだけだけども、そうやって耕したところに今 BTS が輝いた。いやすごい、まあでも東アジア人としては感慨深いですよね、うん、まるっとね、まあ、雑な話してもあれ
なんですけど、うん、本当にすごいなんかねすごい出来事だと思いますね、はい、うん、
やっぱだから 時期って大事なんですね。そうそうそう、まあ、話戻りますけど、その、まあ、天才の一人では生まれてなくて、うん、そうだよね、場所とすげえライバルがいたりしないといけなかったのと一緒で、そうそうそう、
っていうのが全体的に盛り上がってるからっていうのもあると思いますよね、うん、同じようなグループがあるからなんか勢いあるねっていうので、
そうっすね、確かに確かに確かに確かに、そのそうですよね、だからその前の10年前か東方神起とか 2PM とか、うん、まあその他の事務所からもいろいろ出た上でのこれですもんね、うん、やっぱタイミングなんで、やっぱ3代目なんで、まあ、3代目 J ソウルプラダスもそうですけど、1代目2代目が痛い目にあって輝した、
それを見た子供がああなろうと思ってどんどん裾野が広がってるわけですからね。
そうだわ、そういうことだ、うん、僕もアイドルになりたいみたいになって、人材が集まってくるんだ、そういうことか。
泣く。今だとそういう天才が集まる場所っていうのは、まあ、もしかしたら YouTube とか、うん、TikTok とかそういうのがもうそういう場所になってるのかもしれないですよね。
ああそっかそっかそっか、だから国境を越えて英語さえできればもう
TikTok 初のスターとかインフルエンサー YouTube と
か、そうだよねそうだよね、もうやべえ、もうそういうところに今乗っかれてないんですよ、 TikTok への心理的距離が遠い、うん、そうです
ね、
いや
結構あれはハードルありますけどね。
大作さんどう TikTok と向き合ってます？
そんなに楽しいではないですけど、はい、あこういうのがあ流行ってるんだっていう感じで見てます。
そっかそっかそっか、うん、やっぱとはいえね、そこにも次のつながっていくお客様もいらっしゃるかもしれないから、ね、大作さん的には見ないといけない。ね、まあ、言い方が失礼ですけど、
あれ面白い、はいはい、うん、確かに、あんなでのクリエイターっていうのは、ね、うん、なんか TikTok オリジナルの文化があるんで。
あ、そうそうそう、だからあれにハマる人とハマらない人
あると思います。だけど、うん、ほとんど今の曲のヒットって、うん、TikTok 初がやっぱり多いんですよね、あそこで使われてる曲がみんな聴いて、
うん、そ, う
それがどんどん広まるんで、うん、るね、もうミュージシャンは無視できないんじゃないですかね、うん、
うわー、それはだから TikTok で流し、うん、みんなが BGM 使いたいみたいなトーンで一回頑張んなきゃいけない、
一番いいところがその尺の話、 TikTok にちょうどハマる尺がすごくキャッチになるとか、そういう、
ああ、そうなんだ、なるほど、何秒ぐらいで覚えやすいサビが来るみたいな、ね、だ
から Spotify ですけど最初のつかみの部分とか、
あーそっかそっか、むしろ最初が大事なんだ、なんか
そういうのは言われてますよね、
そうなんだね、なんかそういう、うわーなるほど、
スポティファイでどうやったらじゃあの順位が上がるかっていうのが、うんうんうん、あのスポティファイのあのコードがあるんですよ、あのご存知ですか、そういうコードが公開されてるような、そういうそういう場所があって、そこにスポティファイのコードがあって、こういうなんかチャートのロジックになってるから、うんうんうん、こういう音楽の作り方をしようってはめてヒットしてる人たちもいますね。
ちょっとそういうなんかやっぱアルゴリズムというか、
のそのアルゴリズムを分析して、ね、それに合わせて曲を作るっていう、もう完全にちょっと わってるみたいな、プラットフォームに合わせた曲作りなんていうのも結構あるみたいですけど、
うわーなるほどね。だから昔で言えばそのニューヨークのもうすげえブロンクスのすげえいかち貧しい出身の黒人の人にはこういう曲が合うっつって、まあローカルで作ってたみたいなのが今そのプラットフォームごとに、それがやばい、もうプラットフォームが人種ですね、今もはや。
そこに
やべえやべえよ。
だから最近ね、ああいう堤恭平さんみたいなイントロで勝負っていうのは、でもどうなんでしょうね、今の時代また合うかもしれないですけどね。
あーなるほどね。そっかそっかそっか、イントロ力入れてたか、確かにそうだわ。あそっか、だからカラオケが全盛の90年代とか別にイントロよりも
盛り上がれる曲とか
盛り上がれたらいいみたいな、うん、あーやべえ、 TikTok 怖えよ。
見るだけならいいんじゃないですか自分でやろうとはさすがにね思わないです。
いやーそこのハードルは高いですね。いやでも本当ただの愚痴で申し訳ないんですけど、そのジャニーズのねジュニアの子で推してるグループがいるんですよ、6人組
なんていうグループですか。
グループでちょっとあのね、名前は美少年っていう、美少年っていうグループなんですけど、美と少年の間がちょっとあの半角空きなんですけどでそのなんか6人のねグループで、まあ、ちょっとなんか番組とのコラボで地上波の TikTok に1人ずつね、うん、出したんですよね、なんかその音楽に合わせて動画、うん、やっぱ TikTok にハマってるキャラの明るい子の再生数はめちゃくちゃ伸びてるのに、うん、私が好きな、なんかちょっとネクラな、ちょっと変わってる子は TikTok にハマらないみたいで、再生数がめっちゃ低い。やべえ、これ事務所にエビデンスで出されると、うん、次のセンターが TikTok 得意な子にセンターが取って変わられるっつって震えたっていう。
その問題、やっぱ SNS 時代って全部評価が数値でされるじゃないですか。
そう、そこがゲロ、ゲボるよね、ゲボる。
天才を生む文脈で言うと、何でも数値化されると逆に創造性は育まれないっていう説があって、
うん、はい、私は支持します。このまま行くとあのそ TikTok で再生数が高い子がセンターになって伸びしろがなくなる。
にとっては評価されるとか審査されるっていうのがない方がやっぱりいいものが作れると。うん、
そうだよね、そうだよ。いきなり大衆の票の数でやるとダメなんだよ。言ってくださいよ、ジャニーズに。
経験した人は
全部それで測れ
ないといいものがなくなるというか、うんうんうん、なんか、うんうん、なんか報酬がもらえるとか、報酬だとあまり創造性発揮しないとか、うんうんうん、なんかそういうのがあったりするらしいです。
やばいね、うん、だから今が一番人類が進化してるとは限らないんですよね。私ずっと思ってたんですけど、うん、インターネットができた時から。本当にインターネットは人を幸せにしてるのかって考えるとそうでもない、まあ、こうやって大作さんとねコロナ禍にお互いのお家同士でこんな楽しいラジオができるのは本当ありがたい。 Wi-Fi 大先生に。ただ
ねとか、あの、うんうんうん、そのあの友達がタグ付けしましたとか、あの
仕組み
っていうのは本当に良くないっていうのは最近すごく特にアメリカでは出てて、
おー、あ、もうアメリカがもううさんくせえとなってきてるんだ。
あのネットフリックスであの監視資本主義っていうデジタル社会がもたらす光と影っていうのが2ヶ月3ヶ月前ぐらいにそういうの番組があるんですけど、その中でツイッターの中の人とかグーグルの中の人がもうあれはもう明らかに SNS の、 その中、うん、言い方悪いですけど中毒者を増やすために作っていると言い切っちゃったんですね。
あなあ、うわあ、バレた。そうなんだ。別に本当に人の幸せを考えてじゃなくて、は
い、いか
に
っていうのをだけを考えてやって、
うわあ、よくないじゃん。なんかやっぱまあ昭和の人間なんでやっぱミクシーぐらいが楽しかったみたいないつも言いますね、もう私たちみたいなババアだとミクシーの時代は良かったわみたいな。まあ今もあるから失礼なんですけど、まあ文字だけで、うん、みんな100字200字長く書いて、はい、あもっと300字とか、そうそう、でちょっとたまに足跡見て見なかったふりするとか、その程度が良かったんで、
ね、
だから
そういう良くない面が相当今は来てるよね。
あとなんかで、ね、見ましたけどな、うん、なんか医学系のニュースであの 引用リツイートをすると脳が破壊されるっていうのを見ましたよ脳への負荷が一番高いんですって。なんかいいねを押すだけとかはそんなに負荷ないんだけど、やっぱ引用した上でさらにマウント取ろうとするじゃないですか、基本的には。これは間違ってますとか書かなきゃいけないとすごい脳に負担がかかって引用リツイートばっかすると死ぬって見たんですけどでもたまに引用リツイートばっかしてる変な人とか。
引用リツイートってあれですか、あの無言リツイートじゃなくて何かそこに立つってことですか。
ああなるほど、そうそうそうそう、立つ方ですね。まあまあまあリツイートはまだまあいいねとほぼ一緒なんで、まあまあでもまあ自分のタイムラインに乗るのの判断は、引用リツイートがやばいって前、まあ数年前なんでね、最新の結果は知らないですけど、やっぱそこに一言入れるのに、まあ全員がマウントじゃないだろうけど、でもやっぱちょっと小気味、ちょっとおしゃれな一言添えたいじゃないですか、引用リツイートの場合は。まあ応援するなりディスるなり、まあ俺のが知ってるってなるなり、そこで脳が疲れるらしいんですよ。それでね、引用リツイートをたくさんした人の方が集中力が下がって、仕事が遅くなる。
やっぱり会話ってテキストは向いてないですよね。やっぱり、
あそう
やっぱりこうやってラジオとかポッドキャストでちゃんと話した方がいいですよね。
はいはいはい。そうっすね、話すとポンポンポンポン、ね、
誤解を見ますよね、あのテキストだけって。
そうそうそうそう、140字だから引用リツイートの場合は1万字まで OK にしとかないと、空気感
そんないいに言ったんじゃないよっていうのがね間違って伝わっちゃいますからテキスト、
ね、もう炎上全部それですもん、ね、だもんね、
通じないので、
怖やべえな、恐ろしいわ。だからちょっと皆さん、引用リツイートよりはもうバーチャルランチクラブで15分しゃべる方に移行しよう。これからの時代はバーチャルランチクラブだということで、
まあ本当はなんか日本で言うとそういう松下村塾がそういう天才を生む場所なんじゃないのかみたいな話もあったんですが、まあお時間だと思うので、
はい、はい、あそうですね、じゃあちょっとまたお時間の時に次はいよいよあの高杉晋作と吉田松陰
このラジオも最初この幕末について話しましょうって言ってたのに、はい、その話はできないっていう、
そうだよ高杉晋作のなんか本何個か図書館で
買って読んでたんですよ、
ね、でもまあそれは次に取っときましょう、うん、すごい。いやでも私正直全然まだそんな知らないので、ちょっとまた大作さんに今度紹介していただきたいです。でもやっぱり
そういう意味ではその昇華さんのメンバーはやっぱり皆さんにやっぱり何か成し遂げたメンバーが、
そうですよね、だってそっから明治時代の内閣
ほとんど初代に
埋めるぐらい大臣出まくり、そうだ初代、伊藤博文、山形、
その中で一番天才だと言われてた、うん、その四天王みたいな人は20代早く亡くなっちゃってるんですよね、
なんでだよ、
まあ、自殺とか病気とか
殺されたんですか。自殺はないよ、
一番言われてた人は自殺でしたね、やっぱり。
いや他殺だよそれ、絶対他殺。なんだやっぱ頭良かったのか、もったいないな、
ちょっと真面目すぎるのかもしれないですよね。
あそう
完全に思い込みで喋っちゃってますけど、
もったいない、
すごすぎる。
あちょっと皆さんねそれぞれ調べて間違ったらもったいないよね、いただけると
長生きしたやっぱり伊藤博文とか有友はやっぱりそういう意味では、
ね、むしろ
生き残るためのその知恵というか、
そうそういうのもあるんだよね。そう丈夫であるってことも
一つさ、すぐに自害しないというか、そこら辺はやっぱりもしかしたらそういう天才の捉え方もあるかもしれないですよね。
ああメンタル強いぞ天才、ね、
つけたんじゃないかなと思いますけどね。
それは大事ですよね、
うん、そう
やっぱ理想が高すぎるというか、あ伊藤博文とかやっぱあと最後の方の人ですもんね、末っ子的な感じだから、あいつ自殺しちゃったわとか、もう先輩を見てきた上だから、
そういう人たちを見てきたからこそなんかあるのかもしれないですよね、
あそれはありますね。あと山形有朋はなんか茶道が好きすぎて、なんか勝手に国のお金使って確か茶道具買ったりとか、なんかね、お茶目、
悪い部分もある人たちだと思いますけど、残った人たちは、
権力を持っちゃって、そういう人はね、そうやっぱね、そうそういい意味で丈夫だから、悪い意味でもいい意味でも、だから自殺は絶対しない。 自殺するぐらいなら茶道具買ってやるわみたいな。
やっぱり割とでも、語録とか情報が残ってる人たちじゃないですか。昔の人と比べると悪い面がやっぱり残りますよね。
まあ、そういうとこの方がね、
本当のオクラテスなんて本当かどうか分かんないような話が今伝わってるじゃないですか。
都市伝説信じるか信じないか。しか
も自分が言った発言じゃないことが、なんかね、自分で書いたものが残ってないけど、なんか伝わってるみたいな話ですけど、最高にとっちゃやっぱ残ってますからね。うん、
そうですね、だからもうそうなるともう嘘もつけないというか、ね、
ツイッターとか SNS で全部残っちゃってますから。うん、
それなのよ本当に。だからジャニーズの子もちょっと女の子と遊ぶとすぐさらされるんで、
だから
も
うやばいよ、こういう時代にどういう形の天才が生まれるのかっていうのは。
あ、確かにね、だからもう超監視社会、そのグーグル先生の監視社会で天才が生まれるのかってい う, う、ね、もし今後天才生まれなかったらグーグルは私たちに賠償してくれるのか。
やっぱり人間は天才好きですからね。僕はそう思います。
そうです、なんだかんだ天才大好きですよね、うん、やっぱ秀吉より信長好きみたいな、ね、
求めてるものですね、人類、人間っていうか、やっぱそういうもの、うん、
やっぱそうですね、なんかやっぱそう憧れが出ますよね、うん、そうそうそうそう、うん、私の推しについて話したいみたいなノリですよね。いやーすごいな。いやでもなんか、まあ、話しとれますけど、まあ、日本人はほとんどの人がね iPhone とか Google 大好きだけど、フランスとかも Google なんか死んでも使わんみたいなね、人がいたりとか、やっぱその独占されることにすごい、あの、反抗するみたいな。その自分が何か検索したい時に予測ワードを出すなんてなんて失礼なんだみたいな、はい、フランスとかやっぱそういうね、人権とか発祥の地なんで思ってるらしくって、やっぱ日本はのんきですけど、だ天才、だ Google に潰されない天才を、藤井聡太くん、
そうですね、
雑
雑なのものだけで戦う人っていうのが今の時代の天才かもしれないですね。確かに。
ああ、そかそかそかそかそか。じゃあもう TikTok 無視しても駅前で歌います。
なんかリアルの体験で人を感動させられる力がある人。もう天才なんでしょうね。
ああ、そうか、だから天才の好みもその世代によって変わるわけね、うん、ファンの好みもね。
言うことしもあるでしょうしね。うん、うん。
あるある、なんか強引な人じゃなくて、もっとなんかうまくやれる人の方が人気があるとかもあるだろうし、世代はありますよね。いやー、すごい。いや、でも本当、天才生まれにくくなる可能性。
だけど、多分ずっと出続けるものだと思います。
うんうん、そうかそうか、ガーファを乗り越えてすげえ天才がガンガン来る、
人間関係がある以上、ね、この社会に天才っていうのは生まれるものだと思いますね、うんうん、
そうかそうか、
うん、
そうだそうだ、そうそうそう、そうだそうだ、対話さえ、
うん、人が集まってそこになんか人間関係が生まれれば、やっぱ天才は生まれていくんだろうなというのがなんか今回いろいろ読んだりして思いました。
確かにそうですね、だから、うん、おお、そっかそっかそっか、だから天才は永遠に生まれ
てる。天才が生まれてるっていうのは逆に言うと、ちゃんと平和だっていうことの証でもあるので、表面にはいいことですね。
高級ですね、本当に。それは本当に、大作さん、ジャニーさんも言ってました。やっぱ平和だからこそショーができるんだっていう。忘れないでくれっていう。そっかそっか、そういうことか。そっか、天才がいてもその幕末の大変な時期だと自殺しちゃったり、
うん、時代っていうのはいい時代なんだと思いますね、やっぱり世の中が発展して、
うん、なるほどなるほど、まあ、それだけでありがたいぐらい、
そっちの面に向け面を向けた方がなんかいいような気がします。
向けましょう、はいはい、すぐねぐちぐちネガティブに行きがちなんで、ちょっと
天才が大好きな方だと思って
そうそうそうですね、天才が大好きな、そうです、ファンです、まさに天才を推したい側です、
はい、反対性、
そうそうそう、反対性側ね、どっちかっつうとあ、いやいやいや、いろんなお話ですけど、今日もありがとうございました。いやいやいやいや、本当にあのこれに懲りずにね、その次高杉新作一番やりたかった
のが、また別のテーマになってるかも高いですけどね
そうですね、 またぜひぜひ引き続きお願いしたいと思ってます、はい、ありがとうございます。じゃあ今日のところはここで終わりにしたいと思うんですけど、改めましてちょっと大作家さんからなんか
そうですね、ご紹介したいものあったりしますか？最初話しましたけど、バーチャルランチクラブというそういうサービスやってますので、
はい、
もし興味ある方はバーチャルランチクラブとカタカナで検索していただいて、はい、サイトにご登録いただければ、
はい、
私阪急さんと15分オンラインで話すことができますので、はい、はい、いろいろ話しましょう。
そうですね、そうですね、はい、はい、ぜひです。
プロトタイプ FM という、ちょっとこう作り手に向けた、はい、サービスとかの作り手に向けた、なんかそのサービス開発の裏側とか、そういうのをやってますので、もしよろしければ、はい、プロトタイプ FM で検索していただいて。
はいはい、おー、ありがとうございます。ちょっと恐縮ですが、九刀流茶道からもお知らせがあります。2020年12月6日の夜7時からザビエル茶会をズームオンラインでやります。フランシスコザビエルさんの命日が12月ということで、まあ、ザビエルさんはね、日本に鉄砲を持ってきて戦国武将の戦い方を変えさせたすげえ神的な人なんで、まあ、この方のザビエル の、 面白い似顔絵を描いたコップを作るのが天才の陶芸家の田川亜希さんという方がいまして、これもですね、要約するとそのザビエルの聖杯の形に似たコップが先に皆さんの自宅に届きますので、それでみんなで一緒にお茶を飲もうという会をやりたいと思ってますので、ぜひご興味ある方はザビエル茶会キュートルで検索してて、予約をお願いします。はい、じゃあ長くなりましたが、今日は本当にありがとうございました。はい、では、九刀流ではハッシュタグオフィス諸行無常でお便りなども募集しております。あと、まあ、YouTube チャンネルなどもあるので登録をお願いします。では今日はここまでとさせていただきます。九刀流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオ、オフィス諸行無常でした。
ありがとうございました。
山本大作さん、ありがとうございました。